皆さんおはようございます。以前子供に、お話しした同じ話をまた、皆さんに、と一緒に考えていけたらいいなと思っております。前はリサイクルという言葉を使いましたけれども、日本語では循環、この循環という言葉はどういう意味かと言いますと、巡り巡ってそしてまた元の場所に戻ってくるというのが循環という意味です。私たちが神様から恵みを受ければそれを我々は栄光を神に帰しているでしょうか。この大宇宙の法則によるとそうあるべきなんです。でこれは、命の大法則でもあります。具体的な例を宇宙からまず見ていきたいと思います。我々が住んでいる地球は太陽系というものにありますけれども、太陽系は天の川銀河というまた大きな星雲の中にありますね。またこれとは別にアンドロメダ銀河というものがあるんですね。それもぐるぐる回っているようです。秩序正しく。そして我々が住んでいる、我々は多分この辺にいると言われているんですけども、この一つの点が太陽系ですよ。その中のさらに点が地球なんですけども、本当にもう想像できない天文学的なその広さがこの宇宙にあるわけですが、それも秩序正しく循環しているんですね。太陽系のイメージはこの一つ一つ星がありますね。大きさが全然違いますね。これは太陽ですけれども、これもこのように規則正しくもう1秒も狂わないで回っているんですね。そしてその地球自体も公転そして自転という形で循環しているんです。また元のところに戻っていきます、回りながら。そしてその地球の中の水もぐるぐる回っていますね。雨が降って川に流れ、そして海に流れ、そしてまた雲に帰っていく。これが繰り返されて大循環を作っているんですね。この空気を物理的にではなくて科学的に見ても、この CO2 というのはぐるぐる回っているんです。二酸化炭素はですね。そして葉っぱでさえも地面に落ちたらミミズが食べ、ミミズの糞が栄養になって根っこに入ってまた木の中に入って葉っぱを作るという循環を繰り返しています。我々の体でさえも血液が循環しています。心臓という源から栄養と酸素を体の組織すべての細胞に回しています。これから漏れる細胞はありません。そして我々の組織をさらに作っている小さな原子でさえもまるで宇宙のように原子核というものの周りに電子が光の速さでぐるぐる回っているんです。回っていないように見える石でさえもこの原子でできているということを考えれば、あれも回っていると言えるんです。この地球、この宇宙で回っていないものはないということになります。すべて循環の法則に支配されています。これを秩序正しく動かしておられるのは神様であります。これらの言葉の中に宇宙の生命の法則である大原則が示されている。すべてのものをキリストは神からお受けになったが、彼は与えるためにお授けになった、お受けになったのである。天の宮廷ですべての被造物のために奉仕しておられる時もそうである。 愛する御子を通して天父の生命はすべてのものに向かって流れ出る。御子を通してそれは賛美と喜びの奉仕のうちに愛の潮流となってすべてのものの根源である神へ戻っていく。このようにキリストを通して愛の循環が完成され、それは偉大な不与者であられる神のご品性、生命の法則を象徴している。キリストがなければ循環が成り立たないようです。天と地の一切のものは生命の大法則は奉仕の法則であることを告げている。限りなき父なる神はすべての生命の生物の生命に奉仕されている。キリストは使うるものとしてこの世においでになった。天使たちはすべて使える霊であって救いを受け継ぐべき人々に奉仕するため使わされたものである。この同じ奉仕の法則が自然界の万物に書き記されている。ここは先ほど写真で見せ絵や写真で見せた通りです。すべて回っているということは奉仕をしているということです。奉仕の循環と奉仕の法則と循環の法則は同じだと考えてください。例えばここに描写されているように丘や平野が水路を開いて山線の流れに海を注がせるとき、それらの与えるものは100倍になって帰ってくる。歌を歌いながら流れる川は美しい緑と豊かな実りの贈り物を残していく。夏の太陽のもとに褐色の地肌をむき出した、山のに緑の帯が川筋を示し、美しい木や花やつぼみの一つ一つは神の恩恵を世に伝える者に与えられる報酬を証ししている。すべて相手の益になるようにすべては存在していますね。そして自分が受けようという計算のうちに与えているのではないんですね。川は雨は雨を雲からもらいますけれども、雲は川から水をもらおうなんていう計算はしていません。ほとんどは海からです。そして川も海に与えていますけれども、海から何かをもらおうなんていうのは考えていません。雲からまた川はもらうんですね。自分がもらうというのを計算にして与えているんじゃないんです。しかし結果的に自分のところに巡り巡ってくるというのがこの自然界の奉仕の法則です。で、循環しないでとどまっているとどうなるか、皆さん経験でわかると思うんですが、よどんだ水たまりはすぐに腐ります。しかし流れる小川は土地に健康と喜びをまき散らします。前者は怠け者の象徴であり、後者は勤勉なものの象徴です。同じ水でも流れてないと役に立たないんです。我々受けた祝福を持ち続けていると腐るということです。これを誰かに渡さなければいけない。そうじゃないと自分が腐る。いや、循環させることはさせるべきだということは分かったんですが、何を循環させるべきか、良い種か悪い種か。もちろん良い種でありますが、少し突っ込んで考えてみたいと思います。収穫はまかれた種の繁殖である。それぞれの種はその類に従って実を結ぶ。我々の中に宿っている品性の特徴もその通りである。利己心、己を愛する心、自負心、放縦は繁殖を続けているうちについには不幸と破滅を招くのである。自分の肉に巻くものは肉から滅びを刈り取り、霊に巻くものは霊から永遠の命を刈り取るであろう。で、対照的に愛と同情と親切は祝福という実を結び、 それは滅びることのない収穫となる。同じ循環でも悪いものを撒き散らすこともできるんです。ここで挙げられていたのは、利己心、己を愛する心、自負心、放縦、このような種を撒くならば、自分が不幸と破滅を刈り取ることになるというんです。そしてその反対に、愛と同情と親切は祝福という実を結ぶということです。他にもこのような引用文があります。良い種は情け深い心からの親切、服従、自己犠牲で、これは他の人々の心の中にまかれるんだそうです。同様に妬み、悪意、争い、これは悪い根となって多くの人を汚す。そしてこの多くの人がどれだけ多数の人々を毒することであろう。皆さん、しつこい根と戦ったことがありますでしょうか。苦い根とここにヘブル人に書いてあるようですが、もう取っても取っても出てくる雑草ってありますよね。これはなかなか根絶することが難しいんです。一旦撒いてしまうともう大変です。反面良い種というのは、撒いてもまたきちんと収穫してまた撒かなければ維持することはなかなか難しいものであります。循環させるべきであるということ、それから何を循環させるかということ、じゃあどれだけ循環させるべきかということを考えてみたいと思います。種まきの教訓は惜しみなく与えることについて教えている。少ししかまかないものは少ししか刈り取らず、豊かにまくものは豊かに刈り取ることになるとある。すべての水のほとりに種をまくあなた方は幸いであると神は仰せられる。すべての水のほとりに種をまくとは、助けの必要なところにはどこにでも与えることである。そのために乏しくなることはない。豊かにまくものは豊かに刈り取るのである。農夫は種をまき散らすことによってその種を幾倍にも増やす。そのように与えることによって恩恵は増すのである。与え続けてもいいように神の御約束には十分なものが保証されている。そこにはもっと深い意味がある。我々が人にこの世の恩恵を分け与えるとき、それを受ける人は感謝の気持ちから心を開いて霊的な真理を受け入れるようになる。こうしてそこには永遠の生命という収穫がもたらされる。人の心を開くことにも種まきは役立つようです。キリストも種まきをなさいました。ちょっと読んでみたいと思います。地にまかれた種のたとえによって、救い主は我々のために払われたご自分の犠牲を表された。イエスは、一粒の麦が地に落ちて死ななければそれはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら豊かに実を結ぶようになると仰せになった。種であるキリストの犠牲があって初めて神の国に実が結ばれるのである。植物界のこの法則に従うならば、生命はキリストの死の結果である。したがってキリストと共に働く者として実を結ぶ者は皆、己を愛する心や利己心を滅ぼさなければならない。我々の生命を世の必要という畑にまかなければならない。実際、自己犠牲の法則は自己保存の法則である。農夫は穀物をまくことによってその穀物を保存する。同様に保存される生命は神と人類への奉仕のために無条件に捧げられる生命である。この言葉をもう一度改めて皆さんと一緒に読んでみたいと思います。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。 イエス様は死にましたけれども復活なさいました。我々も事故に死ぬならばまた復活することを示すためでありました。種がそうですね、まいて腐らなければ芽にならないんですね。これはよみがえりを教える自然の法則であります。ここで問題があるんですね。我々それを喜んで自分に死ぬことができるか、人に与えることができるか。このような言葉があります。彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。この力は人間には備わっていない。それは神の力である。魂はキリストを受け入れるとき、キリストのような生活を送る力を受ける。どんなにボランティア精神で働いても、どんなに良い技を行っても、我々には神の力がないと示されています。心の底から愛という動機の原動力で奉仕することはできないそうです。自分の力では。高潔な品性はキリストの功績と恵みによって人々が努力することによって得られるものである。神はタラント、すなわち精神の能力をお与えになる。そして私たちが品性を形成するのである。品性は自己との厳しい戦いによって形成される。生来の傾向に対しては相当に次ぐ相当をもって当たらなければならない。私たちは厳しく自己を批判して一つとして汚点を取り除かないで放っておくようなことをしてはならない。我々の努力とキリストの功績と恵み、この二つが必要だというんですね。だから決して失望しないでください。こう良い技をするにはするんだけれども、気がついてみれば自分本位のために、自分の得のためにそれをやっていることに後で気がつくことがありますが、失望しないでください。キリストは我々の心に愛で行動する力をお持ちであります。私は自分の品性の欠点を正すことはできないなどと誰も言ってはならない。そう思い込んでしまえば決して永遠の生命を受けることはできない。不可能であるということは自分の心の中でそう思ってしまうからである。勝とうと思わなければ勝つことはできない。心が清めを受けずに汚れていることと、神の支配に喜んで従わないことから本当に困難なことが生じるのである。人間は自分が定めた標準以上には出ることができないことを記憶していなければならない。そこでどんなに苦しく国旗と犠牲が要求されるときにも標準を高くし、進歩の階段を登らなければならない。常に進歩の階段を登りましょう。そして自分の欠点に執着するのではなくて、キリストの力を信じたいと思います。神様は先ほども見ましたように、すべてを循環する力を持っておられるんです。これが作られた後で自動的に自分の力で動いているんじゃないんです。神が常に維持しておられるから回り続けているんです。もし神の力が取り除かれれば、我々の心臓は止まります。その偉大な循環の力をお持ちである神は、我々に奉仕する能力を与える力もお持ちなんです。ところがこの完璧な循環の 法則で成り立っていたこの地球が、その法則から少しずつ乱れつつあるんです。神の抑制が取り除かれるときに、自然界は秩序正しく動くことができないんです。そしてサタンが入り込んできて、思うままに支配しようとするんです。2030年には今の気温よりも1度高くなるっていう、青いところが1度ですね、水色のところは2度、これぐらい暖かくなると予想されているそうですが、そして30年後、もっとそれよりもさらに1度高くなり、それからさらに30年後には今よりも5度高くなるっていうデータがあるんですが、もしかしたらこれよりももっと早く暑くなるかもしれません。今指数カーブが働き始めていますから。これも同じようなことが言われています。地球はどんどん暑くなるであろうというシナリオです、人間の計算。しかしこれよりももっと早く動くかもしれません。これは1996年に撮られた写真です。これはそれから9年後に撮られた写真です。氷河がもう氷として維持できないんです。そして北極南極の水が溶け、海面が上がって、もうお家の目の前まで海が来ている人たちもいるんだそうです。そればかりではなく、地球温暖化によって最近ではカトリーナというのが3年前に来ました。大きな300トンの船があちらからこちらまで持ってこられたそうです。超巨大な大地震、竜巻、砂漠化、そしてゲリラ豪雨と最近使われますが、都市がもう水浸しになっている。そして台風によって土砂災害、もう近年になって神を信じない人でさえもそれらを認めるようになってきている。そして世界のトップが集まって何を話すかといったら環境問題、そしてもう二酸化炭素を出さないように、あまりビニール燃やさないように袋を持っていきましょうって、買い物に世の中の人がそう言い出している。沖縄でも11月から1つ3円だそうです。もうガソリンで排気ガスを出して二酸化炭素が出ないように水素で動く車をトヨタは作っているそうです。そしてその燃料としてバイオエタノールというものを作りましょうというふうになったんですが、それのせいで食料価格が今年になって、今までこんな低かったんですが、去年あたりからうなぎ登りになって突然このような形になってしまいました。もう世の中今ガタガタに来ているんです。マタイ24章の中に書かれているあのような諸事件に似ているんです。そしてその次は終わりの時代が来ると言われていますね。荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば読者よ悟れと言って、ダニエル書を読むように進められています。4月20日、彼の誕生日にホワイトハウスで演説を許されたんです。予言の成就が今だんだんなろうとしています。この自然界のおかしな循環のおかしさ、これは神様の保護の御手が取られたせいだと思うんですが、我々の心も神の保護から取り除かれるときに、まともな循環が成り立たなくなります。 愛の源である神様からの力で奉仕をしなければ、今の自然災害のように人を益するどころか人を傷つける動きが出てくるんです。この我々が持っていなければならない愛という動機は、その源は一箇所しかありません。それは愛は神から来るものでありますと書かれている通りで、神からしか来ないんです。この生態系も太陽の力で動いています。同様に義なる太陽である神様から我々愛を受けなければ、どんな奉仕も人を益するどころか人を傷つける奉仕を活動することになるんです。我々動機に着目したいと思います。どんな動機で行動しているのか。裁きの日にある者たちはこの善行を主張し、それが彼らの報いを受ける理由であるとして弁明するであろう。彼らは次のように言う。私は若者たちが仕事で独り立ちできるようにしてやった。私は病院を設立するためのお金を寄付してあげた。私は未亡人たちの貧苦を楽にしてあげ、貧者たちを私の家に迎え入れた。その通りである。しかしあなたの動機はあまりにも利己心で汚されていて、その行いは主の御前に受け入れられるものではなかった。あなたが成したことすべてにおいて自己が際立って目についていた。我々の行為に性格を与え、これに不名誉もしくは高い道徳的価値の印を押すものは動機である。我々どんな動機で循環をしようとしているんでしょうか。奉仕しようとしているんでしょうか。自分の力で奉仕しようとするとすることは、先ほども言ったように人を傷つけるものであります。ここに神の子ら、特に神の恵みに頼り始めた者が誤りがちなことが2つあります。これは特別に注意しなければならないことであります。まず第一に、前にも述べたように自分の行為を眺め、自分の力を頼みとして神と調和しようとすることであります。自分の行為によって掟を守り清くなろうとしている人は、不可能なことをしようとしているのであります。人がキリストなしにすることはすべて利己心と罪に汚れています。信仰によるキリストの恵みのみが私どもを清めるのであります。それとは反対ではありますが、同じように危険なことは、キリストを信じれば人は神の掟を守らなくてもよいという考えであります。つまりただ信仰によってキリストの恵みに預かるようになったのであるから、行いは私どもの救いと全然関係がないということであります。二つの落とし穴があるというんです。我々気をつけなければならない。しかし神様はこのような予言をなさっております。教会が生きた活動的な教会になるとき、彼らの心からの願いに応えて聖霊が与えられるであろう。その時、後の雨の大雨のために天の窓が開かれるであろう。心からの愛の奉仕のために後の雨を待ってはいけないんです。前の雨で生きた活動的な教会になる時に後の雨が与えられるっていうんです。だから後の雨を待って心が清まってから行動しようという考えは危ないということなんです。前の雨というものが我々に約束されています。その前の雨で清い動機を得るように我々は聖霊を求める必要があるんです。ところが聖霊の約束は、それが尊重されなければならないほどには尊ばれていない。 約束の成就も実現されなければならないほどに実際に現れていない、福音の授業を力のないものにしているのはこの聖霊の欠乏である。学識、才能、弁舌など先天的後天的の一切の資質が備わっていても、神の霊の臨在がないならば人の心に触れることも、罪人をキリストに導くこともできない。その反面、どんなに貧弱で無知な弟子であっても、キリストと結合し、聖霊の賜物を所有しているならば、必ず人々の心に触れる能力を持つことができる。神は彼らを用いて、宇宙間の最高の感化を及ぼす器となさるのである。宇宙の大原則の神様は奉仕の法則を持って互いに使い合わせる法則を持っておられますが、我々今それができない状態にあります。心の動機が汚れているために。しかし我々の努力によってそれをなそうとするときに、神様は手伝ってくださり、神の恵みにより、神の功績によって我々を最高の宇宙の感化を及ぼす器、パイプとしてくださるというんです。神の約束であります。皆さん、最高の感化を及ぼす器となりたいでしょうか。なれるというんです。この大宇宙を支配しておられる神様は恵みによってそれをすることができます。神に頼って愛を循環させ奉仕しようではありませんか。皆さんの上に聖霊の力が注がれるように求めてください。そして愛のリサイクルをしようではありませんか。最後に契約の虹の9番を歌って終わりたいと思います。
ではお祈りしたいと思います。計り知れない愛と恵みに富みたまお天のお父様、汚れに汚れし私たちをあなたの恵みによって救い、イエス・キリストの勲し十字架の血潮によって我々を救ってくださり、宇宙の命の法則、奉仕の法則、この循環の法則に私たちも入れてくださったことを心から感謝いたします。私たちはあなたの御名をもって唱えられているものでありますが、まだ完全にこの命の循環に入りきれない自分の哀れな姿を見せられます。神よ、どうぞイエス様の示してくださったように私たちも与える精神で満ち溢れさせてください。この私たちの教会にも毎週献金という制度が与えられて、これは利己主義から私たちを解放し、与える精神を培うためのものであります。しかし、なんとしばしば出すことを惜しむことが多いことでしょう。主よ、どうぞ惜しみなく心から喜んで与えるものとなることができますように。やがて天の住民と交わろうとしています。その精神を今から培っておくことができますように。願わくは与えることによって、奉仕することによって与えられる満ち溢れる喜びを体験させてください。すべてを捨ててくださった、命を捨ててくださった救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。